お願いいたします。
どうぞ。え、
はい、じゃあ今日は、
はい、今日は、こちらはパラグアイのイグアス移住地の、小林旅館さんでよろしいですか。はい、あの旅館を経営されている、奥様の小林勝恵さんです、ね、
はい、そうです、はい、
勝恵さん失礼ですけど、
勝負けるの
勝負ける、は
い、枝で、はい、いいです。はい、
小林さんです、
はい、
普通の小林さんで、今おいくつでしょうか。失礼ながら、
59になります。
はい、はい、ご出身が岩手県ですよね。
はい、
はい、旦那さんお名前何とおっしゃるんですかね。
時のりです。
時のりさん同じですかね。
時時間の、
はい、時間の時に、はい、
でのりが貝、はい、のりですね。
はい、
で貝こっち貝
です。ああ、即と規則の規則という、
はい、ね、
時のりさん、
はい、
時のりさんはおいくつですか。
今、64になります。
64歳、はい、同じ、まあ、当然岩手県で、
はい、岩手県
ということで、はい、
いとこ同士の、
いとこ
同士で、
はい、はい、
どういういとこなんですか。
私が母と、はい、時の旦那さんのお父さんの兄弟になります。
はい、小林さんの勝恵さんのお母さんと、
はいはい、時のりさんのお父さんが兄弟で、
はい、時のりさんのお父さんが兄弟、なるほど、
私のおじさんということ
ですね。あ、なるほど、そのお父さんというのが、時のりさんのお父さんの方がお兄さんになるわけですね。
はい、
なるほど。それが、先ほどちょっと聞いたんですけど、ピラポーの日本人会の、
はい、
初代会長の小林
慶
八郎さんですね、
はいはい、
が、そのお兄さんになると、あの時のりさんの
父親です、
ね、お父さんですよね。
なるわけですね。お母さんの兄になります、
はい、なるほど。あ、はい、分かりました。お母さんの、そうですね、はい、お兄さんということで、はい、ブラジルに来られたのは、あ、ブラジル、パラグアイにお越しになったのは何年になるんですかね。
1979年、
はい、
1977年、
まずどこに入られたんですかね。
ピラポ移住地。
ピラポ移住地に入られて、はい、あ、そうですね、お父さんが初代会長ですから、
はい、ちょっと待ってください。お父さんは1966年に初代会長になってるから、
はい、
77年に来られたの
は
勝恵さんが来られたんですね。
はい、そうです。
なるほど。
私は小林平八郎おじさんの呼び寄せできました。は
い、平八郎さんの、
はい、21の時に単身で移住してきました。あ、
21歳の時に単身で。
単身移住。
単身移住で。
はい、それは結婚、時のりさんとの結婚。
いや、全然全く関係なく、はい、自分で外国に出てみたいという興味だけでですね、
はい、
たまたまおじさんが、うん、外国にいるということなので、はい、おじさんを頼りに手紙を出したら、
はい、
移住で来いということになって、
はい、
まさかそのね、移住が一生ということ、はい、私は 2,3 年で帰ってくるつもりだったんですけど、でもやっぱりこっち来てしまったら、はい、ものすごく気に入ってしまって、なんか自分に合ってたのかもしれないですけど、
はい、
勝恵さんは、旧姓は何ですか。
藤原です。
藤原さん、じゃあ藤原家は全員来てないんですか。
はい、私だけです。
あ、勝恵さんは、何人兄弟になるんですか。
6人兄弟になります。
あ、6人兄弟。それで何番目になるんですかね。
末っ子です。
末っ子さんで、
はい、
まあ、ちょっと細かいところですけど、はい、巨大構成はどうなるんですかね。一番末っ子さんですけど、お兄さんが何人、お姉さんが何人か。
一番長男一人だけで、
あ
とは全員
男で、
女、
あ、女5人で、女性が5人で、
はい、男性1人に、はい、女性5人で、
5人、はい、だから5女ということ
ですね。はい、
そうですか。
はい、
でも、なんていうんですか、まあね、海外行きたいっていうのもあったんでしょうけど、なんか日本ではやっぱ21歳ってもう成人されてたわけですけども、
はい、
なんか働かれたりとかされてたんですか。
東京の、ね、はい、四ツ谷というところで、はい、ホテルニオータニというところで働いてました。
ホテルニオータニで、はい、そうなんですか。
はい、岩手で高校まで終わって、
はい、その後東京18歳で、はい、ニオータニに
就職されて、
はい、
そうですか。
そのまま東京に戻りたいとかそうはなかった。
そういうこともまずなかったですね。
なんか昔からやっぱ子供さんの時から海外に出たいっていうのはあったんですか。
そうですね、もう昔から、はい、自分の父親が、
はい、
私が小学1年生の時に、
はい、
昭和36、7年の時だったと思うんですけど、
はいはい、
世界旅行じゃなくて何ですか、はい、雪印の前身だったんですね、うちのお父さん、
はい、
父親が藤原正雄って、
は
い、でうちのお父さんは農林大臣賞をいただいてますけど、だから 雪印の前身でグループがあったんですよね、はい、それでその当時先駆けで、はい、あのオランダとか、はい、いろいろあの乳業視察だったんで、はい、あの、はい、行ってるんですよね、はい、それで、はい、多分それの影響だと思うんですよね、はい、お父さんがその昔ほらスライド写真ですよね、あれをね子供の頃に見て、いや外国っていいもんだなって多分思ったのが外国に出たいっていうきっかけで、そしてその時に、その次の年あたりに、うちの、あのおじさんですね、小和田平八郎さんの家族が南米に移住するっていうことで、私が子供、あの小学2年生頃だったらしいんですけど、あの駅にね、花垣駅にもう親戚中で登り取って、みんなで見送りに行ったんですよね。その時に私が、あの俺はもう意地でなって言ったらしいんですよね、はい、でよくおじさんがいや三つ子の魂100までって言うけどまさか本当にね、あのお前来るとは思わなかったってね、おじさんにと言われました。
平八郎さんですね、だから、まあ、昭和37年、38年ぐらい、東京オリンピックぐらいの1964年当時に平八郎さんが、はい、移住されたんですね。
1964年ですね。確か移住してこられたのが6月だったんですね。は
い、66年がね、初代会長になっておりますけど、はい、じゃあもう一家で来られて、はい、その時にやっぱり俺も生きてるんだ
と。俺も生きてるんだと。言ったそうです。
じゃあ、こちらに来られて、まあ、おじさんにお世話になりながら、はい、まあ、いとこ同士の結婚ってことなんですね。それは、
あの、多分私は全然そういうこと全く考えてなくて、うん、あの、うちの人とね、やっぱなんかやっぱ運命なんでしょうね。引き合う、なんか、こう、やっぱそういうことになってたんでしょうね。でも、うちの親戚結構ですね、いとこ同士結婚して、知恵遅れの子がたくさんいるんですよ。何人か、それでやっぱりうちの親からね、親っていうか兄貴からね、お前バカだなって、なんでああやってね、子供の頃からそういう親戚見てきててね、なんでお前までそんなことするんだって、子供強く生まれた時にそういうふうにあのなんか言われたような記憶があります。
そうですか。
あの花、岩手県の花巻市、
はい、そうです。
花巻市、
花巻市、大分、大分、山口ってあの高村光太郎の里が近い
です。ああ、そうなんですか。
聖子小学、
聖子小学、なるほど。
そういうところで育ってるので、はい、でやっぱり宮沢賢治でしょ、でやっぱりなんかこう自分的にはなんか本を書きたいとかね、将来は物書きになりたいなっていうこともあって、それで高校の時に私ちょっと作文書いたらば、あの国語の先生がね、あの藤原お前にはねなんか才能があるみたいだから、その随筆家とか数値の方を目指した方がいいんじゃないかって言われたのが結果的に地獄の始まりなんですよね。そういうので自分舞い上がっちゃって、本書くって言ったらやっぱり外国に出てなんか経験しないと書けないじゃないかなとかって思っちゃって、それでやっぱりあの外国に出るっていうのは、まあ、それが一番大きいですね。だからあの偉そうにね、私将来ノーベル文学賞取るからねとかね親戚でねみんなにあの送られた時に見送りされた時にそんなこと言ったこともあります。でも本は書きたいなっていうのは多分将来的に死ぬまでになんかあの新聞紙書きたいなとは思ってたんですけど、まあ、ちょこちょこは書きためていますけど、はい、でもやっぱりもうね何年も経って生活の方が大変で、なんかさっきも言ったように私文化系じゃなくて字数化系だったでしょ、やっぱりだからちょっと本書けないんじゃないかな
って。いやいや、これからやったら多分大丈夫だと。
なんとか、だからゴーストライターやっとって
どうですか。であ
のまずそしたら生活のところに来て、はい、仕事はどんな感じ、何をされたんですか。
もう最初はね、ただブラブラと毎日あの、まあ、見たりね、なんかしてもお父さんととにかく何十年来の話をずっと、戦争当時の話から、まあ、とにかくいろんなことをお父さんと毎日、もうそれこそ朝から晩まで、夜中まで、
あの、
そうです、平物で、
平八郎さんですね。
はい、そうです、平八郎さんですね、おじさんから、いろんなこと、とにかくもう、細々と聞かされました。で、まあ、うちのお父さんはカラフトを あ、でなんですよね。はい、引き上げ者なんですよ、うちのお母さんも。それでその戦争当時でしょ、うん、引き上げ船に乗るときにうちのお父さんが団長さんだったんですって。なんていう船だったかちょっと名前忘れたんですけど、千何人くらい乗ってきた船だったらしいんですけど、それの団長を務めたってことを言ってましたね、引き上げの時に。
平八郎さんしてみたらそういう生活されたから、やっぱり日本で住めるよりもどっか行きたいっていうのはあったんでしょうね、移住されて。
やっぱりあの日本に来た時に、あの岩手県のね、豊沢っていったものすごいもう雪の深い山の中にもうあのその引き上げてきた人たち入ったんですよね、はい、それでもとてもじゃないけど、私も子供の頃5歳ぐらいの時に行きましたけど、もう雪で雪で、なんで、で結果的にあのお父さんじゃなくて家族が、もうそのどういうきっかけでその南米っていう話が出たかはわからないんですけど、もうみんながね、こんな寒いとこ嫌だって、あったかいとこに行きたいって家族が言ったんで、お父さんは渋々、お父さんあまり乗り気じゃなかったみたいですけど、それで移住を決めたっていうふうにあのお父さんから聞いてます。
そうですか、はい、なるほどね、家族の意思で。
そう、
平八郎さんは何人子供がいらっしゃったんですか？
6人。
沖典さんが
弟子なんです、ね、長男、
はい、
で二人なんか死んでますね。
ああ、
でも一番最初に2歳の時に国人というのが死んで、でそれで15歳の時にこちら移住してきてからですね、ピラポーであの柔道あの暴発で、あのうちの旦那のね、要するに弟が暴発で亡くなった。
ああ、そうなんですか。
今残ってるのは弟の兄弟。
はい、兄弟。正確に3人、4人だけです。残ってる
の
は。はい、
男の子。
男の子が3人で、あのピラポに少女が嫁に行ってます。はい、佐藤忠義さんという人の、あの息子さんで、あの徳次さんという方と一緒になって、もう66かな。
な
んも、
はい、ピラポでは農業やってたんですね、
はい、ピラポでも農業、あ、私たちですか、
あ、平八郎さん、
そうです、はい、農業やってました。
農業で、うん、あ、お米作りをやったって聞いたんですけど、
ここに来てからですね、ここに来てから、今ここから見えるんですけど、はい、ちょうどこう、はい、なだらかにちょっとね、坂に、はい、道の坂のあの部分でお父さんね、はい、桑一丁でね、畑耕してね、
はい、
あの田んぼ作りね、だって70過ぎてから田んぼ作りですから、
これ岩瀬来てから
ですね、イグアス来てから、私たちイグアス来てから2カ所も3カ所も移ったんですよ。
まずなんでピラポからイグアスの方に移住が、
1987
年にピラポが
来てますね。78年、9年ですか、はい、大体あの大干ばつで2年干ばつでピラポではもう、はい、取れなかった大豆が、
当時は大豆
生産、はい、大豆生産が始まってて、
はい、
でもう2年続きの大干ばつで、うちも全然取れなくて、はい、本当にもう500キロも取れなかったんですよね、それでまああの時で要するに農協のですね、付け金がその当時で700万ガラニーが、はい、あの上限だったんですよ、はい、もうそれ以上は貸しませんっていうことだったんですよね、
はい、
それでもう私たちも、ね、借りることできなくなって、それでその時50家族がまずあのなんていうんですか、振り分けられたっていうか、まあ身の振り方を決めてくださいっていう感じで言われて、それで私たちはワースト手に入ったんですよ、もう一番ひどい方のグループに入ってて、もう再建できない見込みがないグループ でかなりの人たちがその時にアルゼンチンの花作りに行ったり日本に帰られたり、で私たちはたまたまイグアスにあの長男カズタミがあのこっちでもあの家族家計持ってて生活してたので、でカズタミを頼ってイグアスにあの移り住んできた。
カズタミさんはお長男、
長男です。
カズタミの上の長男の方ですね、
でもうねあのそれこそ本当にもう畑に満足感がね、あと一畝二畝ね、もうあともう何本も食べるものがないって言って、もうそんなもう最悪の状態まで落ちてしまって、それでもうみんながねもうね結果的にお父さんは委任状っていうのを農協に一筆置いて、もうこの土地は好きにしてくださいって、
ピラポの
土地、ピラポの土地もう委任状を置いて、それでまあその当時ね、もう一家、何人かな、私のパパでしょ、子供が2人、
はい、
それからおじさん、それから6人か7人、一家7人で夜逃げしてきました。周りの人たち、はい、何にも言わないで。 夜っていうよりね、あの昼逃げかな、6時ぐらいにね、あっちを立って、ほんでもうみんなに誰にも挨拶しないで、あのうちのお姉さんのところですか、親戚だけ挨拶して、でその当時まだあのこの国道何号線なんですかね、あのピラポーからイグアスまでの国道まだできてないんです、今もうピラポーイグアスも早ければ1時間半でもう行っちゃいますけど、その当時私たち6時に出て夜中のもうここに3時に着きましたから、
9
時間かかってきました。途中大雨でもう前にもう行けなくて、であのドイツ人のちょうど私たちの他にも在来の車が2台ぐらい引っかかってて、それでそのトラクター呼んでこう引っ張り上げて、それで私たちも最後に出してもらって、家財道具全部だから、で私ちょうど、2番目の子供がまだ6ヶ月だったかな、あまだおっぱい飲んでたね、その子連れて来てましたけど、
何歳で結婚した
の？22で結婚したんですね。21で単身できて、もう次の年うちの旦那さんと一緒になって、
はい、そうです。当然旦那さんは当然同じ家に住んでられ
たんですね。そうです。まあだから成り行きで一緒になっちゃったんですよね、はい、まあ年頃だから、まあちょっとね、ちょっと恥ずかしい話ですけど、でも結婚式とかも何もなくて、で本当にもう明日からお前ら一緒になれっていう感じで、もうそういう感じで一緒になって、それでずっともう、で最初にうちの長男が、生まれたのが、これが全くの知恵遅れで、
そうなんです。生まれてすぐ分かるもんなんですか？
3ヶ月目の時に病院に三種混合で注射に行ったんですよね、はい、その時に松本先生って言ってこの先生男の方でしたけど、で勝則にね、長男にこう鉛筆持たせるって言ったら、ちょっと握れないんですよ、ほとんどと。それで子供お子さんが脳に傷がありますねって言われたんです。で実際私2ヶ月の時に、単車で転んじゃってて、ここぶつけてるんですよ、
腰ですね、
それで今朝で生まれた時にここにちょうど右のここにハゲが、大きなハゲがあって生まれてきてた、
もう
生まれた時にもここにハゲがあって、でもね喋れないし、あまり表情もねはっきりしないからおかしいなとは思ってたんですけど、やっぱりもうそれでね、でもまあ一番そのなんていうかな、松本先生がね、でもお母さんね心配ないですよって、年重ねるごとに知恵がついてきますから、それはそれなりに、大丈夫、成長していきますって言われたんで、やっぱそれがやっぱり一番力になりましたよね、励みになりましたよね、でもお父さんとお母さんがねものすごく可愛がってくれたんで、
大変八郎さんね、
でだからその後も子供持とうかどうしようかと思ったんですけど、まあその後の子はまあ知恵遅れですけど、まずなんとかね、人様並みではないですけどね、なんとか仕事はちょっとみんなにこうついててもらってて、教えてもらいながらでもなんか仕事できるようになってますので、
よかったです、
3人ですけどね、でもとにかく2人ともね、学校の成績も全く卒業証書ももらえないような状態だったので、で学校でもね何も勉強できなかったのでね、まあどうしようかなと思いましたけど、うちに置いてたらね、もう本当に何もしないようになっちゃうので、もう思い切ってね、父はほらね、谷底に子供を落とす、私は本当日本に行ってね、土台もなっても構わないなと思ったくらいね、とにかくもう、で偶然ね、兄貴が会社持ってて、俺のとこによこしたらいいって言ってくれたので、それで、うちの旦那、長男ですね。
それは日本で。
日本で大体40人くらい人使ってて、で兄貴もね、結構それなりに苦労して、会社立ち上げて頑張って、
建設会社ですね。
建設会社ですね。
で、東京の方ですか？
千葉の幕張本郷というところに。
はい。幕張で。
でお父さんがね、1歳の時に母親を亡くした子供を2人引き取って育ててるので、
平子で
です。で同じ同線車で堀田信春さんっていう人のお子さん4人いたんですよ、それでお母さんが、これすごい話なんですけどね、お 腹に6ヶ月の赤ちゃんいたんですよ、うん、それで要するにみんなその当時ね、うん、要するに二の振り方決めなさいって言われたもんだから、うん、でアルゼンチンに花作りに行くっていうことになってしまって、はい、それでその堀田さんがね、あの奥さんにお前その6ヶ月のことも下ろせということになった。
あれじゃ下ろせないですよね。
だけどもあのピラポの診療所のその当時のお医者さん、なんていうお医者さんか知りませんけど、うん、もう走破してしまって、うん、結果的にその時のその後の処理が悪くて、うん、朝方出血過量で亡くなってしまった。
あ
もうね、クマソみたいにもう本当にゴロゴロ大きなお母さんだった。もう蹴飛ばしたってね、ただもう死ぬような人じゃなかったって、まあ、そういうふうにうちのお父さん言ってましたけどね。で、4人の子供を置いて、それでお母さん亡くなったわけですよね。それで、あの、お父さんね、要するにその子供たち、面倒を見てたんですけど、もうひどい状態 で結果的にものすごい酒乱だったんですよ。
あ
お父さんが、それでうちのそのうちに引き取られてきた時、その活字っていうんですけど、下のそのもう当時1歳になってたんですけど、もうあの骨が3箇所折れてました。
いやだ、
もう投げられて、もう固まったまんまの状態で、腕とあの脇腹と足3箇所折れてました。それで、まあ、この子がね、大きくなって、あの、徴兵制度、パラグアイありましたんで、で、徴兵制度で行ったんですけど、結果的に身体障害者っていうことで、戻されたんですよね。
それは堀田さんの
息子ですよね。堀田さんの息子ですよね。はい。4番目です。最後のです。で、その上のお姉ちゃんね、あの、信子っていうんですけど、そのお姉ちゃんも頭叩かれて、出血して頭、包帯ぐるぐる巻きで、そんな状態でね、うちにあの連れてこられたん
です。小林家に。
はい、小林家に。私はその当時もちろんいませんけど、その当時の話をお父さんとお母さんに聞いたんですけどね。それで、同じ同棲者の西舘さんという方が、その上のお姉ちゃんと、あの、長男を二人。取って2人ずつ取ったんです。そのお父さんが組合長ということで、で西舘さんが村長さんだったらしいんですね。で引き取って、で2年してから、あのその堀田さん迎えに来たんです、アルゼンチンから。だけどあの西舘さんの方は2人とも返したんですけど、うちのお父さんとお母さんは、犬や猫の子じゃあるまいしね、やっぱり情が移っちゃってて、はい、そうですかなんて、返せるかって言って、結果的に渡さなかったんですよ。まあ、これが良かったのか悪かったのかは分からないですけど、まあ、あの、まあ、日本にね、千葉にいるらしいです、今現在。はい、結婚されて、お父さんはもう5、6年前に亡くなりましたけど、お姉ちゃんはもう結婚して、ちゃんと立派な家族持ってまして、で、その弟さんの、信幸、信なんとかってちょっと忘れましたけど、その子はもう場所、居場所分からないそうです。どこに行ってるか。
私の弟さんというのは、平八郎さん。
いえ、違います。その信春さんの子供たちですよね。
あの、2人返しました、
ね。はい、返した子供たちの居、はい、あの居場所も分からない。お姉ちゃんの方はずっと連絡取ってたので、
堀田さんに返された
方は。返された方はもう分からないです。一人はね。で、あと、うちでその引き取った子供は
時典さんと兄弟みたい
に、そうですね、そうです、もう兄弟と同じようにね、可愛がって育てられて、うちのお父さんとお母さんものすごく子煩悩で、もう本当に大事に育てたんですよね。だからあのお姉ちゃんね、もらわれてきたお姉ちゃんはね、あのお前なんか親じゃない、行きたくないって、
その
親に言ったそうですよ。
その人たちは今この辺にいらっしゃるんですか？
ありません。もうお姉ちゃんの方は日本でやっぱりあの結婚をして、あの日本というかピラポの方と結婚をして、今日本の栃木かどっかにいますよね。はい、家族で。
で男の子の方は
今あのやはり千葉の幕張本郷ということところで、21の時にも今現在50歳なんですよ。で今年ちょうどお母さんの亡くなった50回忌なんです。で3月に、あの平八郎さんも7回忌 で、でその勝地たちのね、お母さんも50回忌になるの で今年なんかあのやろうと思ってますけど、
ちょっと話戻るんですけど、そしたらその大干ばつでピラポ その、まあ、大生産した時78年79年頃にやって、それでまあもう出ないかんと、実際にすいませんちょっと聞いたかもが、イグアスにじゃあ来られたのが、1980年、
1900ですね、はい、82年です、
はい、82年に
82年の4月に来ました。
4月に、はい、まあ、それ失礼ながらちょっとその、まあ、向こうから、ね、誰も挨拶されに、まあ、はい、まあ、来られたと、はい、いうことで、でも今水準地もこう今広いんですけども、はい、なんかいろんな区がありまして、まあ、41キロ地点の向こうとこちらは53キロ地点ですね、はい、初めはどの辺に入ったっていうのがですかね、
35キロ地点に入
って35キロ地点、はい、
でお父さんの知り合いの方で、はい、安永さんという方が、
あ
の、はい、35キロ地点に、はい、あの土地を持ってたんですよね、はい、で家が空き家だったので、はい、そこを頼って借りて、はい、そこで2年間働く、あのそこで生活しました。
はい、その頃でも、イグアスは何を作ってたんですかね。
あのイグアスはですね、その頃あの素菜ですね、
素菜、はい、
はい、メロン、トマト、キュウリ、そういうのが、まあ、主だったんですけど、はい、徐々に大豆作に変わりますよね、
はい、なるほど、はい、
雑作に、はい、機械化で変わっていったんですよね、
はい、なるほど、はい、じゃあ夢をもらえた時も、あの小林さん、ご家族も、まあ、お父さんも一緒ですよね、
はい、そうです、
山城さんも一家揃って、はい、それでやっぱり、素材類を作ってられたんですか。
はい、そうです。やっぱりあのキュウリとかトマトとか、はい、あのやっぱりね、あのクワ一本でできるので、お父さん頑張ってやってましたね。それであの、その当時はね、あのここ国道7号線が、うん、シュダデースでですね、
はい、
で、あの盛んにパラグアイ人のおばちゃんの連中がね、カツニ屋さんで野菜を買いに来てくれてたんですよ。ですから火金がなんとか入ってたので、連中がね、あのレチュガとかレタスとか、
レチュガって何ですか、ね、
レチュガっていうのが、あ、なんていうんですか、はい、レタス、レタスの、あの、このフレアの、
あ、はい、あ、はい、あの、はい、なるほど、はい、
それここでレチュガって言うんですけど、はい、それを一日にね、それもなあの100本、200本ってね、カゴに担いで持ってってくれたんですよね。
あ、パラグアイです
か。はい、そうです。パラグアイ、その時はもう本当パラグアイ人の人に助けられました。
なるほど。
もう全くお金も何にもなかった状態なので、
まあ、作ったものを売ってくれるわけですよね。はい、まあ、向こうも商売当然あるわけであって。
で、ね、
う
ん、でその活字とかね、ああ、もうなんか川に魚釣りに行って、魚を売ったりしてね、
うん、
助けてくれましたよね、
家計を。そうですか、うん。なるほど。
そのうち農協に働くようになって、
はい、それが東の農協に、
はい、そうでしたね。で、今の、はい、そうですね。活字がちょっと農協で働いて、で、お姉ちゃんが、
あ、その先ほどの、
はい、や、あのうちで引き取った子供たちですね。
活字さん。
はい、でお兄ちゃんの、あのお兄ちゃんじゃないの、妹、お姉ちゃんの方の信子っていうのが、カウサっていうところで働くようになって、
カウサ、
カウサ、そうですね、当時あの日本からあのこっちに土地、
はい、
はい、牧場をやってたんですよね、その会社にちょっとご飯したくっていうかね、お手伝いに入って、ちょっとドアで入りましたよね。
あの女の子の方ですね。
はい、そうですね。
時則さんと先生さんは、
う
ん、農業を
一緒に、ね、うん、まあ、主婦ですね、もう専業主婦で子供たち見ながら専業主婦 で、はい、でその間2年間ぐらいそのあの借りた家でね、吉永さんというところの家で働く、あの借りてて、うん、素材類やってた時に倉金さんっていう方が、
は
い、そこで倉金さんが
出て
きて、で私たち家族をね心配してくださって、うん、どうだろうかって、ね、うん、こんなことしててもね生活大変そうだから、うん、うちに来てあの乳牛乳搾りを手伝ってくれないかって、
う
ん、で声をかけてくれたんですよ。
あ、もうすぐ倉金さんになったんですね。
はい、そうです、85、6年ですね、大体、うん、
あ、これが、
はい、そうです。
なるほど、そうですか。あのこれは聞いてどうですか。まあ、あの霊友会の
関係
もあるというふうに聞いたんですけど、
はい、でも霊友会にまだその当時は入ってないんですけど、はい、
あ、なるほど、
はい、
そうですか。ただ、はい、じゃあ倉金さんがその、まあ、親切心でそういうふうに
言ってくれて、はい、親切心で
これが35キロ地点の時ですかね。
はい、そうです、35キロ地点で、それで2年目であのもう移ったんですよね、はい、はい、家族全部で倉金さんの、はい、家の倉庫に移りました。
それが何キロ地点だったんですか。
それが36キロ地点。
36キロ、1キロ、
1キロの倉庫です。
なるほど。
はい、
じゃあ、黒金さんの倉庫に。
はい。
じゃあ、黒金さんが今言ったもん、乳牛をずっとやって ましたね。
やってましたね。
はい。
それで、あの、民川市っていうところに、もう出荷してて、当時でも、そうですね、何頭いたんだろう、30頭か40頭以上いたんじゃないかと思いますけど。
乳牛ですよね。
乳牛です。乳牛で生計立ててました。
あ、はい。民具アス。ミングワス。
ミンガワス。
ミンガワス。
ミンガワス。16キロ、キロメートル16キロ地点で、
はい、
このミンガワスはもうこの乳牛とかね、はい、ものすごく町をあげて、
クラカネさんがやってたわけですよ。
はい、そうですね、クラカネさん、そこまで。
お手伝いを。
はい、そのお手伝いをさせていただきました。それで、 で、その当時でお給料をうちの私と旦那さん2人で20万ガラニーもらったほかに、いただいたほかに米味噌、うん、そういうのもね、全部いただいて、私たち家族を、ね、助けてくれた。
ああ、そうですか。なるほど。
本当に大恩人です。
ああ、そうですか。なるほどね。
で、その時にお父さんも一緒に老人会とか行ったりして、村上さんね、それで、まあ、霊友会がその時にどうだろうかって、この霊友会っていうのは宗教というわけでなくて、その家族、ご先祖様供養って言って、とてもいい信仰だから、その小林さんもやってみないかっていうことで、で、私たち家族、その勧めで霊友会に入りました。
あ、そうなんですね。はい。そうですか。じゃあもうすごい小林さんとはつながりがあったわけなんですね。
もうはっきり言ったら、私の人生のもう何パーセントを倉金さんだと、80% ぐらいも、もう助けていただいたっていうか。うん、
なるほど。
はい。もうあんな人いないですね。
何年ぐらいすごい
3年ですね。
3年おられて。
それでその後、
15年から、
はい、8年。
8年まで。
はい。はい、で、1988年に、この、今度50キロメートル、53キロ地点に、
今の、
はい、そうですね。
作られて、
はい。その手が、道路から1キロちょうど入ります。
あ、なるほど。
はい、道路から1キロですね。
今の場所ですか。
はい。
そこまでです
ね。あ、そこですね。道路から1キロのところの、
はい、国道から1キロ。
はい。これはもう、うちの兄貴、和神が、誰かに、お願いして、
はい、
土地を、カズタミの名前で、
はい、
なんていうの、融資をいただいて、
はい、
土地を取りました。
なるほど。
はい。58丁目ですね、大体。
58丁目。
はい。もう自然漢方です。あ、造成漢方。
造成漢方。
はい。造成漢方だったので、
はい、
もう木は一本もないですよね。それでもうすぐ畑を耕して、また野菜作りしたんですよね。はい。それでその時に倉金さんが、ある方の牛をちょっと預かってたんですよ、柔軟と。
はい。
それを私たちに預けてくれて、
はい、
とりあえずその牛で生計立てられるようにということで、
うん、
牛もと、それから材料とかね、いろんな材料もくださって、家を建てる材料もくださって、私たちここに移ってきた。
なるほど。それが88年。
はい、88年。
なるほど。
で、それから1年足らずで牛全部死なせてしまった。
それが
ものすごいここ寒いんですよ、霜で。で、私たちもね、牛に食べさせる飼料を買うことできないくらい貧しかったので、で、草だけでね、草は霜に焼けてしまって、もう自然にもう牛がね、栄養がなくなって、もうゴロンゴロン、ゴロンゴロンもう座り込んでしまって、もう終わりですね。もう座り込んだら牛ってもう立てないですよね。で、本当に30何頭いた牛、全部殺してしまいました。
でも結構そのパラグアイって暑いっていうイメージがあるんですけど、やっぱ気候が激しいんですか。
はい、昔はまだマイナス4度ぐらいになって、
ここ
真っ白です。
そんなに下がるんですか。
日本の冬と同じくらいです。真っ白になって、
そん
な
に多かったです。暑いんですよね。
夏場は暑かったですけど。
まあ40度超えるとそれこそ。
もう私たちここ移住地でも一番低い場所なので。
何メートルぐらいなんですかね。
ここはって海抜どのくらいなんだろう。225、6じゃないかな。
なるほど。
高いところで、237とか207、海抜ちゃんとあるはず
なんですけど。なるほど。まあ大体約200メートルぐらいの高さと。
はい、200ちょっとですね。
ということは低いわけですね。
低いです。
はい。
だからもう、すごかったですよ。もう日本と変わらないです。真っ白だったんです。雪こそは降らないですけど、真っ白になってもう木もみんな、花盛りになるくらい。で、そんなもんでね、私たちまさかそんな簡単に牛が死ぬと思わなかったんですよね。で、お他人様の牛みんな殺してしまってね、申し訳ないことしたんですけど、その時に、同じ霊友会で、一緒にやってた方で、斉藤英石さんという方がいらっしゃるんですよ。
はい、
この方がこの52キロに住んでらっしゃったんですけど、
はい、
この方も霊友会で、倉金さんが導いた方なんですよね。で、日本人会の会長さんしてたんです。
当時。
はい。
それはイグアスの。
イグアスの方です。
はい、
で、うちの要するに長男のね、カズタミの奥さんっていうのが、日本人会運営のサナトリオで看護婦やってたんです。
はい、ああ、診療所ですね。
はい、診療所で。
はい、
で、私がね、私たちが生活できないのを見るに見かねて、斉藤英石さんにね、実はうちの ね、あの弟の嫁さんを日本人会で働かせてくれないかって。
ああ、それで、
はい、
日本人会
で。もう生活もできなくなってるし、
はい、
ね、働けば何とか収入がね、うん、得られるんじゃないかって。私たちここで、あの、マンジョカのね、ポテトチップスですよね、要するに。マンジョカ釣って、うん、ポテトに、あの、チップスにして、袋詰めにして、
うん、
あとお餅をついたりして、あの、41キロ、ここからバスでね、うん、お母さんが持ってたりして、やってたんですけど。
ああ、そうですか。
でももう全然生活できなかったですよね。で本当にもう皆さんからね、もう本当米味噌を張って野菜卵、
うん、
もう本当ずっと続けてもらって暮らしたんです。
ああそうですか。
もうあの血の底ですよ。もう家族子供3人かでしょ。
なるほどね。
お父さんもだから本当かわいそうですよね。でなんとかね成長しようと思って。畑を探して、
うん、
でそんな時に結核になっちゃったんですよ、
う
ん、お父さん。
お父さん、平さんが。
はい。
うん、
で私たち家族全部、
うん、
あのあそこなんですけど、
はい、
あの集団エステのね、
はい、
あの一平エステの病院に行って、
はい、
結核検査して、
うん、
お父さんだけが結核にかかってて、
うん、
それで自宅療養でね、ペニシリンをずっと毎日打ってとか、
うん、
そういう形でお父さんが働けなくなったの。ね、で私その当時も日本人会でね、
うん、
働かせてもらってたんですけど、もう88年からも働かせてもらって、
そうですか、はい、その事務員としてまずは
入らせてその遠赤さんがね、
うん、
うちのお父さんはもう全然もう嫁を働かせるなんてもう頑固な人だったので、
うん、
やっぱり遠赤さんがね頼んだっていうことで、
うん、
まあそれじゃっていうことでね、しぶしぶ私を出してくれたんですよ。
あ、そうです。
自分の恥になると思ったんでしょ、結果的に、
うんうん、
でも出してもらって、私ここ乳搾りしながら、
うん、
で牛乳をね、
うん、
あの手に持って、
はい、
この1キロの道、
うん、
ルータまで5時半くらいに出て、
うん、
そしてあの日本人会に働きに行く前に牛乳を売って歩いて、
うん、
それで6時半から日本人会で働き出して、
うん、6時半から
日本人会、
はい、早いですね。
だってスクールバスがもう6時にここに来るんですよ、はい、
じゃあその前から
も、その前にもうルータに出ないと、道路に出ないといけなかったので、4時に起きて乳搾りして、
4時に起きて
手にもう下げて、こう1キロの道毎日通いました。
うん、それは二重地で売るわけですよね。
はい、そうです、
はい、
うん、もちろんお父さんも、うん、あのご主人様も、
はい、
もう搾りとか
あのうちの人もやってましたけど、
うん、
もうお父さんもね野菜作ったりしてたんですけど、うん、まあ、そのうち寝込んじゃって、
うん、
でもうそれは後先ちょっと前後しますけど、
はい、ご主人様
時のりさんの、
はい、そうです、
ね、はい、まあ、その
乳搾り牛の世話やってましたよね、
はい、
でお母さんは子供見てくれて、
うん、
でその当時うちも貧しかったので、
うん、
精霊幼稚園にね、エルマーナがよく来てくれたんですよ。それで無償で子供を幼稚園に通わせてくれた。
そのシスターさんみた
いな。はい、山田エルマーナっていう方ですけど、
はい、
山田エルマーナじゃないですね、山田中村さんですね、
はい、
氏家さんですね、
あ
の、はい、
あの時の人さんのご兄弟たちはもうみんなあの平八郎さんの元を出て日本とかいろん
な、はい、そうですね、お父さんともう会わなくて、
うん、
もううちのお父さんすごいタンパラだったんで、もう出てけってやって、もう子供たちみんな出てってしまって、日本に行っちゃいました。
ああ、そうですか。
はい。
ただ長男の方がね、なんかや
あの長男も出てってしまった
んですよ、ね。引き出られたんですか。
はい、出てってしまって。
でもなんか、
で最終的にうちの人だ、はい、うちの人がね、兄弟の中でも何も物言えない人で、おとなしかったんで、まあ、残ってたんですけど。
うん、一番初めにそのね、あの移動された時は、その長男の方のなんかあれで、
はい、そうですね。
また、カズタミさんの。
はい、そうです。
で
先にイグアスに来てたので。
来られたんですね。
はい、で、
カズタミさんはまだいるんですか、
ね、いや、もう、兄貴は何年に、日本に全員、家族全部で、あの、引き上げたんですよ。何年だったかな。私が日韓に働いてる時なんですよね。
あ、それは80年代
です。90年ですね。90年そこそこ、うん、前後ですね、
90年。カズタミさんってどんな字書
くんですか？一の民です。
一の民。
一の民。
あ、はい。カズタミさんで。あの、なんていうんですか、まあ、勝平さんはそしたら、その、まあ、斉藤さんのお世話で、日本人会に来て、事務員になられるわけなんですけども、
はい、
で最終的に、まあ、あの、最初で最後のと言われてる、あの、女性の事務員、
は
い、
職長になるわけですけど、まだその当時はまだ事務員だったんですよね。
事務員で、はい。
何年ぐらい？で、事務員を、
はい、
89、90、91、92、93の、あの、 92までですね、2年の12月31日で退職しました。
そうですか、
はい、でもこのもう退職して日本に出稼ぎに行きました。
退職して、
はい、
日本に出稼ぎ、
なぜかって言ったら、はい、にあの日本人会で働いていても、うん、はい、要するにジャイカの借金は返せないぞって斉藤隆さんに言われて、うん、はい、で俺がね、うん、あの日本行きを手伝ってあげるからって、うんうん、で斉藤栄石さんがね、うち私家には内緒で、うん、ちょっとアスリションに用事って会って行ってきますからって言って、栄石、うんうん、さんが手引きしてくれて、うん、大使館に行ってパスポートを1日で作って、はい、あ、作ってて後からですけど、うん、でそのパスポート作ってくれたんですよ、栄石さんが。で本当親身になってね、はい、だから多分私の人生でまずね、人生を本当変えてくれたのはもう倉金さんですけど、本当大恩人ですけど、その日本行きをあの進めてくれた栄石さんももう大恩ある方ですよね。こういう人たちがいなかったら、まあ、今の私はもう全然存在しませんよね。
何歳の時に予想した、それこそ21歳で来て以来、はい、初めての、
そうです、17年ぶりに日本に帰りました。
あ、その時に
で私日本に帰るって親に内緒で帰りました。
そうですか。
出稼ぎ、
はい、出稼ぎに行って恥ずかしいから、
うん、どこに行かれたんですか。
千葉です。
千葉県
で家政婦協会、
協会、
はい、まあ、
そうですね、
千葉の家政婦、松戸っていうところの家政
婦、
これもあの移住地にいた方 の、うん、あのお世話で、うん、はい、あそこいいとこだよって言われて、うん、お世話でそこにね紹介されて家政婦協会で1年働きました。93年、
はい、年間、
はい、93年の2月から、94年の1月までですね。
あ、はい、あ、それでそんなとこ
に、はい、またそれで日本人会に戻ってきました。
はい、
なんで1年間だけだったんですか。
やっぱり家のことが心配だったんですね。
それ
で1年だと子供まだね、何人もまだ小さい子がいたんで、うん、とりあえず1年間で、その当時ね、あの家政婦っていうのは1ヶ月50万円から60万円稼げました。
そうですか、
はい、
なるほど。
でそれの時に在家の借金を払ってこちらに仕送りして、それで1年間でいくらか足しにして、で日本円でその当時の200万円も入ってきました。
すごいですね。じゃあ本当に無駄遣いしない
で。いや、無駄遣いしないとこじゃないですよね。もう本当に家政婦って厳しいですよね。あの患者さんの横で、ね、寝泊まりして、ですから本当に稼ぎましたよね、その当時は。で1人2人とかね、3人とか掛け持ちでやってたので、
あ、そうですか。
で私結構いいお客さんというか患者さんについてたので、家族がものすごくよくしてくれたので、
当然その時単身で行かれ
た、単身で、はい、行きました。はい、でもうこっちね、家族全部投げていきましたから、すごく心配でしたけど、でその当時はね、こんな携帯電話あるわけでもないしね、電話も何もないので一切うちとは連絡取ってなかったです。
あ、こちらとは、
はい、
なるほど、
はい、
お手紙とかも、
手紙だけです。
手紙のみ、
はい、で、お金送ったからねってね、お母さん手紙出して、届いてるかどうか分かんないし、でも本当、お母さんね、本当大変だったと思うんですよ。いろいろと裏話あるんですけど。
まあ、そぐらというか、テレビのお母さんですね。
さんが頑張ったおかげで、ね、うん、ジャイカの借金とか全部、
あ、全部、その当時まだ全部は返せないですけど、うん、わずか返したんですね。うん、で、あの、この60兆で58兆分の土地分を払いました。
なるほど。
それでその前に移住してきて、要するに融資を受けましたよね、何十年も。で、ピラコン の融資を受けた、その金額は、後からまた出稼ぎに行って、今度はその、この、あの、お父さんがね、引き取った子供、彼女と一緒に2人で。
そうですか。1回そしたら94年に
帰ってきて、帰ってきてまた2年間あの日本人会に、はい、で働いて、その時にあの事務局長不在だったので、はい、それで1年間見習い事務局長で、次の年に正式に事務局長になったんですけど、
はい、あ、2年間、
はい、2年間、はい、最後の事務局長の編集女性ですね。はい、
そういうことだったんですね。その時にお会いしてたわけですね。
そうですね。
失礼ながら、そうですか。
はい、
は
い、
生
まれます。
私たちはもう本当に倉金さんに出会ったっていうのもものすごい天気だと思うし、その斉藤栄石さん、まず本当に斉藤栄石さんには本当にもう亡くなられましたけど、もう本当にありがたかったですね、はい。
ちょっと話にね、まあ、昔あれなんですけど、はい、まあ、じゃあ94年戻ってこられて、はい、でまた2年間あの事務局をやられて、
はい、
薬剤師ということで1年間見習い1年間で、ね、正式に事務局長になられてと、
はい、
でこれが2年間ですね、96年まで、
はい、そうですね、
あの事務局長を務められて、
はい、ま
あ、この時もいろいろね大変だったと思いますけど、
はい、な
んていうんですか、まあ、それはねちょっとあの、はい、あのこの資料の本にも、
はい、ね、この時に、はい、あの南米大会が世界大会ゲートボール、
はい、あ、南米、
はい、世界大会ありましたね、
はい、
でブラジルから、
はい、
とあのアルゼンチン、日本からとかね、ここに1500人の人が、
1500人ですか、
1500人の人が集まったんです。その時、はい、私ちょうど事務局長させていただいてて、
大変だったでしょ
う。いやもう本当にあんな光景まさか見れると思いませんでしたね。バス何十台ですよね。1日の人口がね1500人、移住地の人間が立ったね、800人かそこらしかいないのにね。で婦人会の人たちがそのお弁当作り2日間、何日間だったかな、2日間だったかな、もう本当すごかったですね。ブラジルの人たちね、皆さんね、ここあのもう言葉はねわからないわけで、おばあちゃんたちなんかね、日本語がみんな話せるもんだから、もう喜んで喜んで日本語が話せるっつって。
ああ、イルチの人がですか。
そうですね、もう全員話せますから、ここはまだ、子供もみんな、もう本当喜んでましたね。
でもね、迎えられた方が嬉しかったですね。
もう本当に嬉しかったですね、もうおかげさんで。
なるほど、
いい思い出になりますね。あの、この中にも書いてます。
そうですか、なるほど。でもそのゲートボールがあったりとか、ただやっぱりその事務局っていうのは結構いろんなことしてないかわけですよね。
いやもう本当にあの、私そうですね、12時前に帰るってこともあるなかったくらい
で、
もう365日300、うん、そうですね、ほとんど休みなしです。
はい、
その2年間っていうのはもう本当に休めなかったです。能力がないもんだから、で初めてのことばっかりなんでね、やっぱり手落ちがないようにと思って、もう本当神経ピリピリで、でね、前任者の方から引き継いだわけでもないわけだから、もうそれで一日はもう行事も多いし、
多いですね、
はい、あのその時あの藤田さんっていう、あの藤田さんだったかな、総裁かな、はい、財界の総裁もお見えになって、
はい、なるほど、
そういうのもありましたし、本当に1ヶ月間に
藤田さんいましたね、はいはい、
藤田総裁、
はい、
でそうです、私がちょうど事務局長の時に、はい、でドジやったと言いましたけど、その時そんなんでね、あと本当ここは1ヶ月に2、3組ぐらい日本からのお客様のもう接待接待接待で、もう婦人会も大変で、イワス特にね、そこはあのこんなこと言っていいのかわかんないですけど、滝があるもんですから、
はい、滝が、はい、やっぱり、はい、イワスの滝がね、
その関係でもう本当にお客様が多いところで、今でももう本当婦人部の人たちがもう縁の下の力持ちで、イワスの婦人会ってすごいです。でもそれだけね、あのレベルが高いので、やっぱり婦人部長さんになるっていうのものすごい責任重責でしょ。だからなりたがらない誰も。
ああ、重責で、なるほど。
もう能力のある人がちょっと今回ね、もうやりたくないって言われちゃって、もう やめますって言われちゃって、ちょっとあの総会、臨時総会開いて、あの婦人部部長さん決めることにしたんですけど、まあ、なんとか決まりましたけど。
ああ、そうですか。
だからアデスクのね、アデスタジみたいに、前向きじゃないんですよ、とにかく。我がっていう、そういう、もう、あれはもう、
それだけ大変だってい
う。大変なんです
ね。ね、別に無責任っていうわけじゃなくて、それだけ仕事が多すぎるってことなんですよね。そうですね。
もうここはちょうど、なんていうのかな、都会みたいなところもあって、お勤めしてる方が多いんです。
ああ、そうですか。
はい。勤めに多いです。私も実際もう勤めになってますしね。
はい。
農業一本っていうわけにいかないのでね、結構勤め人が多いですね。ですから、そんな奥様方、あの、暇じゃないです、はっきり言って。忙しいです。
女性の人がですね、婦人の方が、はい。
そうですね。で、お母さん方たちもね、学校の行事、日会の行事、もう個人的なね、行事、もう本当に忙しい。もう見てても、なんでこんなに忙しいのって気の毒に思うくらい忙しいです。
ね、それもはっきり言ってボランティアでね、
そうです。ほとんどがボランティアですね。
はい、そう。
だからもう、こういう状況、これでいいのかなって私、常に思うんですけどね。なんで学校のことまでお母さんやお父さんが出てて、あんなに一生懸命やんなきゃいけないかなって、ちょっと不思議な状況になってますよね。
あとなんかさっきね、はい、あのなんかでもその事務局長やってる間にあの地球の歩き方というね、はい、う旅行のあれにもなんかずっとつめらあの、はい、いろいろ回られてると、
はい、そうですね、車を出して移住地回りして、うん、すごくそれ恩になんか感謝してくれてね、
うん、それでやっぱりイグアスの名前をだいぶね、
は
い、
そうですね、まさかそんなねあの有名詞だなんてこと知らなかったので、うん、でその95年の番を見て、うん、旅行者がどんどん増えたっていうのは、うん、これはもっと実際あの現実です。
うん、はい、95年から
ですね、はい、95年度版、それからあと何年度版って、はい、つい 2年前も来てますね。あ、それであの、はい、うん、何年度版か出してるか、うん、でも今もインターネットの時代で、
うん、そうですね、
本もあまり活躍してないのかなっていう感じです
ね。95年、はい、もう本当に20年前になるわけですけど、 その時にやっぱり、はい、なかなかパラグアイって言っても日本の方はねご存じないですし、そういう意味ではかなり広げたということです ね、
そ, ですね、はい、そしたら2年間ここの事務局長をなされて、はい、その後また日本に
96年から2000年まで、
はい、
4年間
ですね、
はい、でその時はどういうお仕事、
その時は日本で、もう家政婦はね、うん、1年間家政婦やったんですけど、はい、もう体がついていかなくて、うん、それであの、まあ、言っていいのかな、工事コーナーっていう、最初に、バンテアン号って言って、浜松町から出る、東京湾クルーンの、皿洗いとか掃除婦、バンテアンクルーンっていうですね、ね、そこに、船の中に働きに行きましたね。それで、その後に、工事コーナーに紹介されて、で、シュークリーム、ケーキ屋さんですね、工事コーナー。はい、で東京の、木場に工場があって、はい、そこで4年間働いてました。
工場勤務ですか。
はい、そうです。
作る方ですね。
テラミス担当しました。
当時なんか流行った、
はい、一番あれでした、収益一番この台が稼いでるって言われて、嬉しかったですよね。
なるほど。
そうですよ、1日15万個生産してる会社だったの。
すごいですね。それで結構またその残った借金をきれいに返
して、そうですね、その工事コーナーと、でも工事コーナーも夏場、ケーキ屋さん夏場売れないですよね。でその他に黒猫大和、終わってから黒猫大和で働いて、でそれ終わって朝は野菜屋さんで働いてて、3つ掛け持ちやって、大体32、3万稼いでました。
何歳ぐらいでした？
その時で、私何歳になるかな、
うん、まあね、
何年前でした
？もう、2005年前
です、ね、今私が、50歳ですから、はい、それから、
まあ、24歳ぐらい、まあ、一番ね、すごく年ですね、
はい、
働き同士の人生ですね。で4年間日本で出稼ぎをなさって、はい、2001年
に来たところ
で、
は
い、で、はい、小林旅館、
うん、まだそれからですね、はい、それで帰ってきた時、はい、お父さんはもう目がほぼ見えない状態で、お母さんがもう地方 で、うん、でお母さんの弟っていうのに老和者のおじさんがいるんですよ、うん、でその老和者のおじさんはもう一緒に移住して、うん、うちのお父さんたちが面倒見てきてたんですけど、うん、それでうちの子供たちが3人いたんですよね、旦那さんと、うん、もうね、やっぱり生活できないので、うん、それでとりあえず私は、うん、家にいて、うん、できる仕事をまず優先させて、うん、でどうしてマッサージの仕事になったのかいまいちわからないんですけど、うん、初めパラグアイ人の身体障害者の子が、うん、なんか小林さんマッサージできるからって言って、うん、その身体障害者の子が2人うちにずっと来てたんですよ、2ヶ月ぐらい、うん、帰ってきたばかりの時に、うん、でその子たちのマッサージしてて、うん、そしたらそのうちにどんどん広まってって、うん、でもう次の年の3月にはもう30人くらいのお客さん抱えてる。
そうですね。口コミに広がってるんですか。
口コミで広がって
。でも独学で習
って。独学で習って。はい、でもう1週間70人のお客さん抱えて
る。そうですか。
はい。でも次これはもう嘘でなくて、もう朝の7時から夜の12時ぐらいまで ずっとびっちりもうお客さんが立て続
けて。それも大丈夫。朝の7時から夜の。
そうですね。まだでもお母さんがご飯支度してくれていたので、私はもうそっちずっと
やってたんですか。
やってたんですね。
朝の7時から夜の
11時。
11時、はい、12時まで。
はい。
ほとんど休む
暇ないじゃないですか。もう休む暇なしですね。
はい。
でその間に、移住地の方で、要するに市街地ですね、
はい、
の方で日本人の方にも頼まれて、はい、それで一軒一軒歩いて。
で、一人いくらぐらいでやったんですか？
その当時1万ガラニでやって、1時間1万ガラニ。
1万ガラニっていくらぐらいなんだろう？ドルで言うと。
1万ガラニ。ドルで言うと。
20ドル。
20ドルまで。あ、20、え ?1 万。あ、20ドルじゃない。はい、なんぼ今が。1ドルが4000ですね。
4ドルぐらい、5ドルか。
5ドルぐらい。
1時間でしょ。
はい、1時間。で、今1時間2万から2いただいて
ます。それでも安いですね。
ね、
はい、
でも、まあ、でもありますから、
はい、私ね、別に免許持ってるわけじゃないので、もう本当にボランティアで、それでバス代と、もうおしゃべり半分と、それでこう手ちょっと動かすぐらいなので、それでもう十分なんですけど、でもそれでもお客さんがもう14年、もう14年やってます。それで不思議なんですけどね、お母さんが最初にね、亡くなったの、死んで亡くなったわけですよね。それで、その時に、何年に亡くなったの？お母さんが、2006年ですね、お母さん亡くなったの。
はい、
で、その時に、はい、マッサージもずっと続けてたんですけど、はい、私が弟にね、そのうちで引き取った弟に、はい、いやもうね、マッサージも将来的に何もないし、うん、ここでなんかこういうホテルみたいな、うん、すごく眺めがいいのでね、
うん、
もうたくさんの人にね、ここにちょっと2階建ての家建てて、うん、そんなもので見てもらいたいなって、この風景見てもらいたいなって言ったんですよ、弟に。日本で働いてて、たまたまお母さん死んだ時なんですけどね、そしたらその弟っていうか、要するに勝地って言うんですけど、あ、いいよって、お前いいよって言ったって、まあお金なかったらできないんだよって言って、いいよ俺出してやるよって。
もう日本でまあまあ
もうずっと、もうあの子はもう1ヶ月夜勤の仕事ばっかりだったので、1月60万円以上取ってました。
っていうのは、
いやいや、うちで引き取った子
供が、
はい、養子っていうか、
はい、
そうですね、里子っていうか、
はい、堀田さんの、
はい、堀田さんから預かった子供なんです。
はい、
そうです、うん。その子に私が言ったんですよ、こんなものやりたいって。そしたら、
もう
一言です、一言。にもうもなく、いいよって。やったらいいよって。夢っていうのはいいって。夢はいいって。でそれだったら俺お金出すぞってわけ。いや、だけどお前ね、いくらお金あるのって言ったら、その当時で、今から8年前ですね、9年くらい前ですか、1500万円貯めてあるって。
日本円で。
日本円で。
うん、
で、それ丸々全部出してくれました。
彼が貯めてたお金
を。お金、うん、全部、この家に全部つぎ込みました。
今のその旧館という。
この旧館に。
旧館の、はい。はい、今新館もありますけど。
はい、そうです。
旧館に全部出して。
はい。
勝地さんはまた日本で働いて。
もうずっと日本で働いてます。
あ、
でもこの休暇を見に来たのは、お父さんが亡くなった時に見に来ました。
あ、お父さん亡くなったのが8年ぐらい前
です。このここができて6年か7年目に見に来たんですよね。だから一言、大したことねえよお前ね、大したことないってね、これだけ建てるのにすごいお金かかるんだよって、まあ、ちょっとね、またね。まあでもね、実際その時来て、お客さんがどんどんね、泊まりに来る様子を見てね、なんか安心したみたいですよ。それで、帰っていきまして、また日本にね、1週間だけだったんですけど、帰ってきたんですけど、それで、まあ、また帰っていきましたけど、で、また、そして、その時にね、持ってこなきゃいいのに、3万5千ドル持ってきたんですよ。3万5千ドル。
3万5千ドルですね。
それで、何するのって、何でもいいから好きなもの使えってわけよ。お前ねって、私ね、やっぱり、今のまんまだったら、まだお部屋足りないから、もう一つ建てたいって言ったんですよ。
勝手さんが。あれ、そうですか。
まあ、多分ね、8万ドルくらいで簡単なの足すんじゃないかって、ああ、そんくらいだったらいいよってことで、また建て始めたんですよ、だから、一昨年に。そして、はい、そしたら日本なんかロータリー、マネーロータリーでお金送ってこれなくなっちゃったんですよ、簡単に。
あ、はいはいはい、
で、ね、証明書がなきゃダメだとか、うんうん、どこでこれだけのお金働いてるかっていう、そういう証明書用意しないとお金送れないって、何万ドルも、
はい。
それでもう1年間ぐらいね、送ってこれなくてストップしちゃったんですよ。うん、で、私、またいや、困ったなって言ったら、たまたま、うちと親しくしてる方が、うん、土地を買い上げてくれたんですよ。それでまず工事また始まって、この上が建ったんですよね。最初に屋上で1万2000ドルで、この上の工事が始まったんです。それでその時にその方がね、まあ、40歳くらいの方なんですけど、久保さんっていう方なんですけど、もう本当にうち家族みたいにね、お付き合いしてるんですけど、おばちゃんって私が風呂みたいなのを置いたらいいんじゃないかって言ったら、うんうん、どうせやるなら蛇口つけようって。井戸正平って言うんですけどね。そんなのつけるのって、屋上にかって私言ったら、いいよ、やれやれって言うわけ。でもお金ないよって言ったら、それ俺が出してやるよって。
久保さんが。
はい。
今も20歳のライブですか？
それが、なくなっちゃったんですよ。つい、1ヶ月半前事故で。
1ヶ月半前に。
何歳の方なんです
か？
何歳。若い。
男の人。家族、子供さん3人小さい子がいて、奥さんがまだ29歳。まあ、だから私たちはね、朝晩になくね、毎日ここ、畑に、この奥に畑があるんですけど、トラクターと一緒にね、穴に落ちちゃった。もう本当の不注意ですよね。もう考えられないですよね。私たち本当しっかりした子だったから、それでそのちょうど1ヶ月半くらい前にここ稲暮らしをしたんですよ。でここでみんなでアサード食べて、お前ねって、孫とお前が食べやれって言ったんだから、お前入れって、お前が一番最初に入らなきゃダメだって私言ったの。だからおばちゃん、俺風邪ひいてるし子供らも風邪ひいてるからもう入れないよって言うわけで、結果的に入らないであの世に行っちゃった。
で、その人がここに、まあ、だから農業やってる人でしょ。
そうです、ものすごく奥で、兄弟3人でね、すごい大牧場持ってて、もう本当にもう、すごい働き者で、もう考えられないですね。
ちなみにその、休館ができたのはいつだったんですか？その、まあ、勝地さんが出資されて。
はい、2008年の5月から。
8年5月から、これが、まあ、休館で、まあ、
今の、
民
宿小林で始めました。
民宿小林で始めて、この時はすみません、ちょっと具体的なあれですけど、部屋数がこの休館だけで 何部屋ぐらいあるんですかね？
3部屋しかない。
3部屋、
はい、
今住めさせてもらってるんですね。
はい、
なるほど、
はい、
今、新館がこれが、できたのは、
ま、3部屋です。
3部屋、
はい、それで増築したのが2部屋です、はい、
増築2部屋、
はい、
はい、今は、8部屋あるわけですね。
はい、そうです。
なるほど、
はい、
ただ、新館ができたのが、
2008年、
すみません。
休館できたのが2008年で、新館できたのはつい1ヶ月くらい前です。
1ヶ月、
もう、完成ではないですけど、一応お客さんを止められるような状態まで持ってきたのは1ヶ月ぐらい
前です。うん、まあ、2014年、まあ、12月と1週間ですね。まさにもう、今はできたと。
今できたばかり。
で、それもジャグジーもそうですね。
ジャグジーも。
ああ、そうですか。でも本当ね、感謝あれですね。せっかくその久保さんという方がね。
もうね、なんかね、本当にもう、未だに信じられないですけど、でもそういうふうにして、で、その、誠っていうんですけどね、その誠が、私下の方にもね、部屋作り始めたんですよ。
はい、
そしたら、2700万で建つって予定、ざらにで建つって予定だったんですけど、工事屋さんに1700万持ち逃げされちゃったんです。で、1000万でね、ただレンガだけ積まれただけで終わってしまったんですよ。それを大体1年くらい放置してたんですよ。そしたらやっぱりその久保さんの誠がね、おばちゃん俺金貸してあげるから、これやっちゃいなって。でないとお客さん来ないし、稼げないからって。それでまたその子が助けてくれて、 ジャグジーもその子ですけど、またこの下の方もね、で完成させることができたのもその子のおかげなん
です。返してた。
もうでも全部返しました私は、ね。全部お金は返しました。
ね、言って貸してくれたからできたし、で
そうですね、みんなもう移住地っていうところはね、そういうなんていう人のつながり、本当におかげさんでね、もうありえないですよね、本当に。でもありがたかったですよね。
新館、旧館の方で金出してくれた弟の勝地さん、
はい、
日本で
ポンポンずっとポンポン送ってくれて、
今も、
ね、はい、ずっと元気で。
結婚はされてる
んですか？してません、もう今50になるんですけど、独身です。
ちなみにあれですか、やっぱりあの、まあこれはあれですけど、堀田勝司さん
のものですか？はい、そうです。はい、本名の堀田勝司です。
あの、小林氏にはなってないんですか？
はい、なってません。はい。
でもやっぱりここは、まあ、一緒に苦しい時分かってるから、
うん。もう小さい時にね、私が移住してきたんですよね。うん、その時9歳だったかな、うん。で、お姉ちゃんの方が11で、うん、もうでも本当に、いや、なんかな、私が本当の身内でしょ、うん、ものすごい意地悪されましたよ。
はい、
やきもち焼かれて。もう本当すごかったですよ。もう半端でない意地悪されました
よ。9歳と21歳なのに。
そうですよ、もう。あのお父さんとお母さんね、やっぱり私にかかりきりになったもんだから、で子供を覚えるんで、わあんなままでわがままでもう私、あの極端な話、私タリバン先生でしたよ。あの子だけもうあのヘレンケラーですよ。もうバシバシやりましたよ、わがままでどうにもならなくて。
勝地さんっていうのは勝つに
勝つ負けるの、本当は三髄です。生活の勝つです。
あ、生活の勝
つ、はい、で2です。
2、勝地さん、
はい、で信子が信じる子供ですね。はい、
それが妹さんの、
はい、あ、お姉ちゃんの方
ですね。あ、お姉ちゃん、
はい、あの9歳と11歳って言ったら小林平八郎さんの兄弟子供様と、あの時則さんとか、はい、の年齢よりも一番
離れた、今50ぐらいか、俺らと思うから、ね、
平八郎さん
だから、あのまあその15歳でね、暴発事故を起こした子供が、やっぱり一番成功だったでしょ、うん、そこへ2人が来たもんで、やっぱりすごいやきもちがあったらしいのね。だから、あの子たち2人が来たことによって、ちょっとぐれてたみたいね。ぐれてたっていうわけじゃないけど、いろいろあったみたいですよね。で、暴発事故でね、お父さんの背中の上でね、父さんごめんねって死んでたって。
その今はまあこうね、だいぶあれなんですけど、これちょっとまあ少しインフォメーションというか、まあね、ちょっと新聞にせっかく書くにちょっと宣伝もした方がいいと思うんですけど、
はい、
今一泊がいくらなんですかね。
8万柄にです。
8万柄に、はい、約ドルで直すと、すみません、どのぐらいですか。
20ドルいかないんですけど、今 4600だから18ドル、
18ドル、まあ、約20ドル
で、
そこに、まあ、食事とか、はい、当然ジャグジー、
食事は別料金です。
別料金、
はい、
まあ、ジャグジーですね。
はい、5万柄にですね、食事は。それはもうデザート付き。
はい、はい、ね、美味しいです。ごまプリンと。
ごまプリン、はい、もう、あとというか、フルーツですね、はい、季節のフルーツ。
はい、季節
のフルーツ。ね、はい、あとは朝食が2万柄にです。
はい、
朝食が2万柄に。で、飲み物は持ち込みで本当は大丈夫です。はい、はい、持ち込みで全然問題ないです。
まあ、当然販売もしてるん
ですね。はい、そうです。
はい、ね、あのやっぱりいろいろそういう口コミも含めてだんだんお客さんも増えてきてる
んです。なんかね、ずっと増えてますね、はい、この頃増えてます、はい、あの旅行者の方、バックパッカーっていうんですか、その人たちの間ではよく皆さん有名ですよっていうことは言ってくださってるんですけど、
なんか特になんかそういう、それこそ今時やったらインターネットとか、はい、OK とかありますけど、
はい、
そういうので紹介とか、
はい、よくしてます、はい、あのブログで、民宿小林で、はい、イグアスであの、はい、もう公開してますので、
そうですか、
どなたでもアクセスできます。
あ、はい、それちょっと見ながら、じゃあ、
はい、
いただきます。
はい、
はい、例えばね、まあ、あのまだまだあの勝地さんの人生はこれから続くわけなんですけど、
はい、
まだまだこれから大きくしていきたいとか、なんかそれこそあの最初に言ってた、
あの最終的にはやっぱりあの、はい、自分たちのね、その知恵遅れの子供たちがここに帰ってきて、あとちゃんと継げるようになってほしいし、あとやっぱりあの子孫をね、残してほしいので、もう本当に神様仏さんじゃないですけど、お願いして、あのお嫁さん に来ていただかないと、うちの子たちは読み書き計算できないので、ちょっとね、頭のいい嫁さんが欲しいなっていうのが、一番の、まあ、目的ですね。で、もう、であとは徐々にここを自然公園にして、あの馬にも乗れる、それから魚釣りもできる、それであのずっと散策もして歩けるような、そういうような場所にしていきたいなと思ってます。
なるほど、はい。
今イグアスでね、あの、どこか国を挙げてるかな、パラグアイ政府とイタリア政府かな、
はい、
で今あのイグアス湖があるんですけど、その周辺の開発が進んでます。観光開発が。
あ、観光開発。
はい。それはもう、外からのお客さんを呼び込むためのですね、リッチなお客さんですね。それで、まあ、遊覧船をね、あの、イグアス湖にあの浮かばせるとか、まあ、ホテルとかって、まあ、いろいろと、まあ、やって進められてますけど、はい、ま
あ。
そういうのも始まって、私たちにどういう影響があるのかなっていうのは、全く今のところ白紙状態ですけど、で今、国道も、今、あの4車線に、もうこの7号線、30キロ地点からなるっていう、もう来年から工事が始まる、あ、今年からかな、工事が始まるということで、ものすごくもう今、イグアスもそうですし、パラグアイ全体も、もう、あの、外部からかなり注目されてます。
そうですね。
はい、
今年っていうか、20年ぶりのアスンション行ったんですけどね、
はい、
もうすごく発展してるなって感じたんですけど、
ね、
はい、なるほど。
もうマンホールがないのが一番今問題で、今、なんかマンホールを作るらしいですね。
なるほど。この工事っていうのは、今年始まりますけど、まあ、伏線工事ですよね。
伏線工事ですね。はい、
なるほど。
はい、今年ということで、
今年から、
はい、って言ってましたけど、
そうですか、
分かんないですけど。
なるほどね。浴衣ってね、いけないですけど、
はい、そうですね、まあ、いろんな面で、はい、あの、開けていってくれる、うん。やっぱりね、一番インフラが大事なので、
うん、
足元きれいになるということが ね、
うん、
一番大事なので。
はい、あとね、小林さんご自身、あの、まあ、あの、勝平さんご自身は、今言われてた、詩も書きたいという
の
も、
ね、将来ね、詩もね。まあ、でも、今ここでね、こうやってお話しさせていただいて、なんかもう本当に、あの、感激してます。
いやいやいや、こちらの方が本当に貴重な話を聞かれて、
でも、もう自分のね、日本のね、親戚にしたら恥ずかしいかもしれないですけど、でも、本当にね。
いや、もう本当に、貴重な話を聞かせていただきました。本当にありがとうございました。
でもやっぱりここまで来れたのは、もう自分一人じゃなくてね、移住地の皆さんのおかげなので、もう私としてはもう皆さんから受けた恩というのは絶対もう忘れないし、勝地がね、ここまで何十年も働いたお金をね、文句一つ言わないでね、あの、貸してくれたというかね、受けてくれたというのはもうありがたいことだと思ってます。でこうして皆さんのようなね、お客さんをね、世界中からね、お迎えできるようになって、もう私いつも言うんですよね、あの、お釈迦様の話をするんですよ。お釈迦様はもう7年間も牢獄のね、牢屋っていうか、あの、座禅して、もう何もね、あの、悟ることができなかったけど、村娘がね、差し出したその粥一杯の、その粥を差し出すっていう行為で、人にはね、その人を思って、この人のために何かしてあげたいという行為こそが、一番素晴らしい行為だということをお釈迦様が悟られたわけでしょ。それを私も、あの、お釈迦様になったつもりじゃないんですけど、いろんな旅行者の方とか、皆さんにいつもお話しさせていただいてます。宗教じゃなくてね、やっぱり、あの、人を思う心っていうのは、やっぱり私がね、皆さんからいつも常にそうやって差し出されたわけでしょ。それっていうのはもう本当すごいことなんですよ。私、あの、マッサージに行って、両手に物を持たないで帰らないなんて一回もないです。もう皆さんのお情けで、お米から野菜から、それこそご飯まで持っていきなさいって言って。それほど大変な思いした。で昔はね、バスなんて1時間に1本とか2時間に1本とか、で、うちの旦那さんが、私が帰ってくるのを、あの奥から、ルータで2時間も3時間もいつも待っててくれた。
素晴らしいですね。
おかげさまでね。まあ、もう本当忘れてしまったわけじゃないですけど、やっぱり話すると、やっぱりね。
いや、本当でも貴重な。
すいません。いろいろありがとうございました。はい。